皆さんこんにちは。サトピーの教えてゴスペルへようこそ。パーソナリティのサトピーこと佐藤正弘です。教えてゴスペルは毎回紹介していただいたゲストと楽しくお話をしていく番組です。はい、ということでですね、今回は、こちらロサンゼルスに来ておりますけども、ここでですね、今回のゲストとここで直接お話をしていこうと思います。それでは本日のゲスト、もうすでに来ていらっしゃいますけど、ご紹介いたしたいと思うんですけども、じゃあご自身から言っちゃいましょうか。
あ、ご自身から。
はい、
はい、ピースこと木原よろこびです。
はい、よろしくお願いします。どうしてね、このロサンゼルスに来てるのかとか、まあ、この辺のことに関しましても、曲の後に、
そうですね、
はい、
はい、
聞いていきたいと思いますけど、
はい、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
まず最初に、じゃあ自己紹介をお願いしようかな。
何でもいいんですか。
何でもいいです。
ピースとしてですか、それとも個人的にとか。
ピースとしてですかね。
そうですね、ピースとしては、いつからかな、もう物心ついた時からずっとゴスペル立てたんですけど、
はいはい、
白馬のヤングゴスペルコンテストが始まったのを機にチームを作らなくちゃいけなくなって、
その機はいつでしたっけ。
もう5年ぐらい前ですね。
5年前、
うん、でその時にピースっていう名前をつけて、もう弾いてくピアノ弾いてくれる人もいなかったので、もう弾き語りで出たのが始まりでしたね。でそれからもうずっと長崎で、長崎を中心にゴスペルを皆さんに届けに行ってます。
あ、そうです
か。こんな感じで
いいですかね。いや、全然、ありがとうございます。もうずっと弾き語りはされてたんですよね、それまでもね。
もうそれまではそうでもないですね。
あ、そうですか。
そんなに前で歌うタイプでもなかったんですけど、時々ピアノを弾いて弾き語ってたんですけど、うん、そんなピアノも上手くないので、まあ、きっかけは今東京におられる、うん、あの恵子さん、
うん、
恵子さんも時々ラジオしてますよね。
あ、そうですね、そうですね。
そう、恵子さんが東京に行かれたのを機にピアノを弾く人がいなくなって、うん、私が代わりにピアノをってなったのがきっかけでした。ピアノが上手になる。
あ、そうなんですか。じゃあその必要性に応じてじゃないですけども、そういうきっかけに。
そうなんです、そうなんです。
いや、全然全然、前に人の前に出るタイプじゃなかったって。どんなタイプだったんですか。
率先して出ていくタイプでもなかったんじゃないかなと思います。
今なんか全然普通にね、あのピースで活動されてて、なんかそれが当たり前のように見てたりとかしてるんでね、
はい、そうですか、うん、まあでもなんかもう結構ちっちゃい頃に古田陽子さんっていうゴスペルシンガーの方が、私たち大家族なんですけど、はい、その大家族にゴスペルを届けるみたいな番組がありまして、でその時に私たちの家族に訪問してくださって、もでそれをきっかけに、あ、この人みたいになりたいなっていうのを5歳か6歳の時に思ったんですよね。でそこがもうきっかけだったので、もうちっちゃい頃から無意識的にやっぱりいつかゴスペルシンガーにって思いがあったんじゃないかなと思います。
あ、そうです。
だからなんか口癖みたいに、うん、ゴスペルシンガーになるってみんなに言ってましたね。
うーん、
まあ一時は それが口癖になっちゃって思ってないのに言ってる時期もあったんですけど
まあそれはね、それ結構大切かもしれませんけどね、はい、あ、そうです。どうですか、自分でどんな子供っていうか、どういう性格の子供っていうか、でもそういうことで一途にこうなんか思い描いて、
あ、でもそうですね、普通にこの番組はあのあれですよね、うん、
何でもありです、
何でもありですよね、
何でもありです
いや普通に個人的にはまあゴスペルというか賛美が大好きだったのと、あ、まあ、神様大好きだったので、も
う
ゴスペルだけですね、言ってしまえば続いてるのは、一つ続いてるのはそれだけで、あの性格は正直場に応じて変わるかなと思います。自分は家での自分と学校での自分、しかも小学校中学校高校と全部キャラ違うと思いますね、うん、私。
あ、それ使い分けてるっていう、
使い分けてる、なんか無意識に変わるのかなと思います、うんうんうんうん、なんか別に作ってるわけじゃないんですけど、うんうん、
全部嘘ではない
わけですよ、嘘ではないですよ、ね、嘘ではないんですけど、うん、まあ無意識的にな
んだ順応していくんですかね、その環境を無意識のうちにこう察知して自分の居場所をこう、うん、っていうか入り方、
そうです、なんか、うん、それが一番居やすいかなっていう、
あ、なるほど、それは苦でもなく、
苦でもないです、全然苦じゃないので、うんうんうん、そんな感じですかね、私。
あ、そうですか、あ、いや、なんかだんだんだんだんこう人間像っていうかだんだんだんだん見えてきたような気がしますけどはい、はい、そうですか、はい、ありがとうございます。まあちょっと最初にですね、また一曲、うん、
あ、はい、
ちょっと紹介していただきたいんですけども、
はいはい
はい、なんか紹介あります、曲、
何の曲の紹介ですか
いや、あの3曲ほど紹介してもらいたいんですよ、自分の、あの、
あ、これ私
の流したい、や、自分自身の曲でもいいし、あの
流してほしい
曲、欲しい曲でもいいし、
ちょっと待ってくださいね、
うん、いいです、いいですよ、
何にしようかな、じゃあゴスペルアワーじゃないですけど、うん、ゴスペルタイムがあって、そのスティーブさんという本当に黒人ゴスペルのプロの方々が聴いてくださるっていうのに、今回はすごい若手のゴスペルシンガー志望の方がたくさん集まったじゃないですか。でジョイちゃんとは今回白馬以外で、まあ、きちんと話せたんですけど、うん、あ、この子相当なんだろう、一本筋通ってるなっていうのを今回会ってすごい感じて、やっぱずっと歌い続けるのがどれだけ難しくて苦しいのかっていうのを、なんかすごい共感できる相手が見つかったっていうか、そういう感じで、でも今回すごい聞いて、あ、ジョイちゃんらしく今日は賛美できたんじゃないかなと思って、うん、すごい心に残ったので、まあ、今唐突に思い浮かんだのはジョイちゃんのジョイですね、
はいはい、あ、いいですね、うん、今日もですね、まあ、その会場だった場所から
ちょっ
と、まあ、この収録してるんですけども、
はいはい、
わかりました。じゃあ曲紹介お願いします。
作詞作曲、淵野翔子さんで、ジョイのジョイです。
脳に咲く一つの花のように枯れない希望を持って、それから大雨が降るように、恵みで満ちてゆく小さな勇気さえもなかった私に与えてくれた、この喜び伝えたいと思う、喜びを、ジョイジョイジョイ、あなたの心に光満ち
来て、何日目ですかね、
5日目、
はい、はい
ですね、
結構内容濃いんじゃないですか。
もう濃いすぎてもうすごいですね。しかも今回はあのいっちゃんっていう私の親友なんですけど、と同じ部屋になったので、もう修学旅行みたいなノリで、1回1日はもう夜更かししてすごい なんかガールズトークとかしたり、うんうん、しましたね、すごい楽しいです
いっちゃん、まあ、イスラエルちゃん、
はい
ね、あの活動されてますけど、
ゴスペルでね、はいはい、
こうなかなかあんまこう長く一緒にこう部屋
そうそうなんです、ね、そうなんです、初めてでこんなに長く一緒にいれるのが、
うん、
でしかも1年に1回会える程度なんですけど、うん、それがもう白馬のゴスペルコンテストなんですよ、
はいはいはい、
でもお互い気が張ってるというか、うん、そんなにあの緊張を解けない状況だから、うんうん、しかもたったの3日間なので、うん、こんなに長くしかも一緒に時を過ごせるっていうのはなかなかないので、すごくいい時を過ごさせてもらってるなと思って感謝してます、はい
ですよ ね、なんか楽しそうにね2人歩いてたりとかして見てましたけど、
はい、そうですね、まあ、ゴスペルもいっちゃんすごい路上ライブ、ハリウッドの路上ライブで、うん、すごい楽しそうに歌ってて、うん、ちょっと尊敬しましたね、うん、私ちょっと疲れちゃったんですけど、うん、もういっちゃんいくら歌っても疲れないんですよ
いっちゃん元気でした ね、
元気
ね、帰ってきたところで会いましたけどね一人だけ元気でしたね、 なんかね
本当に元気ですよ、うん、もう泣いてるか嬉しくて泣いてるか、うん、笑ってるかどっちかでしたね、はい、
今回はじゃあロサンゼルスで路上で、
うんうん、はい、
はい、
路上でゴスペルを、うん、あの、ま、歌う、
うん、
っていうことですかね。
ですよね、なんですか、ど真ん中ですよね、ハリウッドの。
本当にど真ん中でしたね、うん、でもう本当に人通り多くてもざわざわざわざわしてて、うんうん、あの星ありますよね、
はいはい、
あの有名な星がずらーって、
有名人の名前、
有名人の名前、はい、でも私ジャッキーチェーンだけ撮ったんですけど、写真をパシャリって撮ったんですけど、その中で2つにグループを分かれて歌いましたね、ええ
、ちょっとごめんなさい、僕そのジャッキーチェーンに興味がいきましたね今ごめんなさい、
いや私普通に格闘系大好きで、
あ、そうなんですか、
アクション系の映画も好きだし、ええ、ジャッキーチェーンお父さんが若干似てるんですよ、顔が
似てますね、
分かります、
似てますね、
分かります、ええ、そう似てるんですよ、ええ、だからちょっとこれは撮っとかなければ、
あ、そうですか、親近感がある
ジャッ
キーチェーンにはね、
親近感ありますね、
あ、そうですか、そう、格闘系好きと、うん、
はい、
じゃ あ、 あのカンフー映画みたいなのを見てるわけですね、
いますね
それは全然イメージが違いましたね
私結構だいぶイメージ違うと思います、
あ、そうですか
そう、一般に順応してるんで、
あ、なるほどねその目の前にあるものにこう関心持ってみたりとかしながら、
そうですね、多趣味ではどうなんだろう、うん、ですかね、
うん、まあ素直になんかあれなんですよね、
そうですね、
うん、まあ、わかりました、ごめんなさい話脱線しちゃいましたけど、ジャッキーチェーンにしちゃいましたけど、で、そう2組に分かれて、うん、じゃあ路上で、ゴスペル歌って、
もうそうですね、だからよく、うん、ハルトを通り過ぎる外国人の方とかから、うん、なんでこんなに今日は日本人が多いんだとか、あの、一体こんなに日本人何を歌ってるんだっていうのを結構聞かれましたね、うん、だからそのたびにあの、まあ、ゴスペルグループが今回集まって、うん、あのハリウッドでゴスペルを皆さんに届けるっていうのをしてますってことで、うん、今日はだから一日歌ってますってことで、でいっちゃんはイスラエルで歌ってるんですけど、あのまた明日も来るっていう2日間したんですけど、1日目に来られた方があのすごく良かったから明日も来て聞くに来るっていう風に言ってて、あ、すごいなっていうか、神様は本当に言葉を超えて働かれるんだなっていうのを感じましたね、すごい良かった
です。そうですか、
はい、
それと
ショーケース
もありましたけど、
ショーケースは私は初めてだったんですけど、
そうですね、
もう9年目で来年10年目みたいですね、
すごいですね、
びっくりしました、もうそんなに歌ってたんですか ね、初めて知ったんですけど、
今回10組ぐらい、
10組です、10チーム出ましたね、
10チーム
出て、
うん、
で私は6番目で、
6番目で、
その前がイスラエルで、
はい、
その後が上位だったんですけど、
はい
はい、そうですね、初めてだったんですけど、まあ、私個人的にはすごい楽しめました、ね、
あ、いや、聞いてる方もすごく、はい、楽しめたというか、はい、
いや、もうでも本当に感謝、もう神様に感謝ですね、なんか、ただでも、出る前まで、やっぱ私ギリギリまで相当悩んで祈って、
うん、
備えて出る直前になったらスパッとなるような感じなんですよ、私自身がですね、そういうタイプなので、もう出る直前までや結構精神的にも辛くてきつかったんですけど、エシュルンちゃんの Peace Be With You が、はい、すごく良くて個人的に、
はいはいはい、
ボロ泣きして、あ、これは素晴らしいと思って、で私のチーム名もピースなので、
はいはい、
なんか自分に言われてるような感じがして、安心していきなさいって神様に言われてるような気がして、うん、もう すごい楽しかったですね。でスティーブさんたちのコメントもすごく良かったので、うん、なんか力をもらいました。
なんかねずっとあの女性の
方がね手を取ってくださ
って、プロデューサー
か、プロデューサーですね、多分ね、テレビとラジオのプロデューサーって言われてましたね。ね、
手握って。
そう、後からなんか聞いたら、あの浅野牧師 の, あの奥さんの方が説明されてくれたのは、はい、そう、手を握って、はい、今私にあるものをあなたに流しましたっていうようなことを言われてくれてたみたいで、すごい良かったです。あと男性の方もすごい、うん、なんか I felt God's presence で神様の臨在を感じましたっていう風に言ってくれたので、うんうん、まあ、私が祈ってたことは答えられたかなと思います。
はい、分かりました。じゃあ、2曲目、
イスラエルの天の故郷に憧れて、
これなんかあるんですか？
いや、いっちゃんとは実はこのロサンゼルスのために、しかもこの賛美のために、うん、2週間前からずっと祈ってたんですよ、 LINE で、
はいはい、
だからで、あのただ前日その直前になっても声が出なくて、いっちゃ ん,
うん
で最初出た、歌い出した時も声が出てなかったんですよ、このショーケースの時ですね。でもすごい嬉しそうに賛美してるんですよ。で最後の最後にも声がすごく綺麗に出るようになって、もうその後いっちゃん嬉しくて嬉しくて泣いててだから、まあ、このロサンゼルスでのショーケースの思い出の一曲ですね、これも。
改めて曲紹介、
はい、作詞作曲ダビデ前田さんで天の故郷に憧れて、どうぞ。
天の故郷に憧れて、思いを賛美に主の庭で喜び歌を、主の御顔を仰ぎ見て、主が約束された都に導かれるその日まで、
なんかビジョンというか考えとかありますか？
そうですね、私正直個人的には、うん、日本の方々にゴスペルを伝えたかったんですよ、うん、私の願いとしては。でもずっと賛美したりとかしてる中で、まあ、祈っていく中で、まあ、神様が世界に行きなさいって言ってるのすごい気がして、で今回はだから私だけ残ってロサンゼルスに、はい、大学を見学にしに行くんですね。そのワーシップリーダーコースって言って2年間そのワーシップのために学べるので、もしそこが御心であれば、そこに行こうかなと思ってます。だから個人的には、日本の方々と、やっぱり世界の方々にもゴスペルを届けなくちゃいけないなっていうような感じています。あと、まあ、ザ・ビジョンも出たので、
はい、
本当に、まあ、ザ・ビジョンの守りの中にも入りながら、本当に賛美をどんどんどんどん発展させていけたらいいなと思ってます。
そうですね、はい、ザ・ビジョンもね、今回のこれで、はいはい、まあ、EJ さんとか、
そうですよね、
スティーブさんとかいろんな方とまた関わりを持ったので、は
いはい、すごい良かったですね。
良かったですね。
EJ さん の, あのミニストリー、はい、音楽ミニストリーもすごく聞いてて楽しかったです。
楽しかったですよね、
はい、
まあ、その他にも僕ちょっと個人的にはいろいろな話を聞いたんですけども、
はいはいはい
はい、すごく、はい、なんか、あ、本当広がっていくんだな、ん世界にっていうことをですね、実感できた、
はい、
はい、いい時でした。
感じました、私も。
はい、
thank you.
作詞作曲小畑めぐみさんで、あらゆる時に。どうぞ。
あらゆる時に主を褒めたたえよう、いつも主に賛美を、皆をあがめよう。主を求めると、主は答えられた。主に呼ばわったとき、主は聞かれた。すべての苦しみから私を救い出し、
ということで、
はい、
お別れの時間がやってまいりました、
はい、
そして最後にですね、ちょっと聞きたいことがあるんですけども、木原喜びさんにとってゴスペルとは一体何でしょうか、は
い、究極ですね、ですね、これ一回聞かれたことがあるんですけど、はい、分かち合うものですかね、
うんうん、
やっぱり自分の自己満でもなければ、自分自身が本当にそれを理解してなければ伝えることはできないけれども、ゴスペルっていうのは本当の意味で言うとガッツスペル、もしくはグッドニュース、もしくは福音なので、本当に相手に伝わってこそ、分かち合ってこそのものかなと感じるので、一言で言うと私にとってのゴスペルは分かち合うものですね。
はい、ありがとうございます。それとですね、ゴスペルを知ったばっかりっていうか、本当に触れたばっかの方っていうか、うん、そういう方々に何かメッセージみたいなのありますか。
メッセージ、
メッセージみたいなもしあったら。
そうですね、お母さんの引用になっちゃうんですけど、よくお母さんが言うのは、ゴスペルっていうのは、ガッツスペルって言って神様の言葉で、一般の歌とか歌謡曲っていうのは本当に人から人へ、本当に愛のメッセージ。でもゴスペルの場合は本当に神様から私たちへの愛のメッセージであり、私たちから神様への愛のメッセージ、だからやっぱその関係があるので、やっぱどうしてもその人から人では作り出せない革新的なもの、そういったやっぱりゴスペルっていうのは答えがあるんですよね、常に。だから必ず解決があるので、他のものとは違うものに触れられるんじゃないかなと思います。だからそれを私のゴスペルを通してでも、他の方々のゴスペルチームのゴスペルを通してでも、少しでも感じていただけたら嬉しいなと思います。
はい、ありがとうございます。それとですね、
はい、
次のゲストをご紹介していただきたいんですけども、
はい、誰でもいいんですか。
誰でもいいです。
じゃあいっちゃんで。
いっちゃん、はい、わかりました。
イスラエル
で、わかりました。はい、ありがとうございます、はい、今週のゲストは、ピースの木原喜びさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
明日のラジオはサラちゃんのサラズタイムでお楽しみください。いいですね、はい、はい、それでは今日ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、どうもです。はい、失礼します。